どうも、こんばんは。週の頭、月曜日、コネラジでございます。よろしくお願いします。はい、月曜日の、パーソナリティは、モバイルプリンさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日もモバイルプリンさんとね、30分お届けしていこうかなというところでございますが、
はい。
このコネラジね、まあ、メンバーシップに登録していただいた方は、過去のアーカイブ動画も全部見れますよ、みたいな。そういう特典になってまして、まあ、生配信には参加できへんけど、アーカイブで見たいな、みたいな人とか、過去遡ってアーカイブ動画見たいなっていう方は入ってくださいねっていう、まあ、そういうシステムなんですけど、なぜか出演者であるモバイルプリンスさんがメンバーシップに登録していただいてるという。びっくりですよ、今もうチャットのところにニューメンバーって書かれてるから。あんたパーソナリティなのにありが とうご
い
ざい
やい
ます、
や、で
なん
も、
か。
月曜はそうですけど、火、水、木、金は一視聴者ですから。それはちゃんと YouTube とかでも見たいなっていうところで、はい、登録しました。
なんか、そう言っ
先
ていた
輩
だ
方
け
よろ
た
しくお
ら。
願いします。
まあ、一応メンバーシップも月額290円で過去動画見れたりとかしますんでね。はい。ちょっと、一応24時間はその曜日のアーカイブ残るんですけど、振り返ってみたいぞという方はご検討いただければと思います。よろしくお願いいたしま
そう、
す。
リンク切れたりするじゃないですか。
そうなんです
だ
よ
から、
ね。
別にポッドキャストとかでも聞けるんですけど、なんかそのままね、ツイッター投稿から飛んで、そのまま見たいなっていうものがあるので、あとはまあ、メンバーシップってどんな感じで皆さんに見れてるのかなとかね。はい。
ありがとうございます。
よろしくです。
はい。早速ね、コメントもいっぱいいただいてます。モバブリさんメンバーシップ登録してるっていう慶子さんか
はい。
らの、気づきもありまして。
仲間
千秋さん、ツッキーさん、千早さん、こんばんは。ということで、わらしがみを待ってます。っていうフレーズがすでに楽しいという、つぶっこ85さん、ありがとうございます。はい。さあ、ということで、今日もお届けしていきたいと思います。この番組は、ビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしています。そして本日の個人スポンサーはなしということでございますが、この番組を応援したいぞという方は、概要欄からセアロガイサポーターズチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。あ、マキタさん、今日誕生日ですって。め
お
で
めでと
た
うご
い
ざい
で
ます す。
ね。はい。11月9日、おめでとうございます。おいくつになられたんでしょうかね。はい。いい誕生日。誕生日24時間って結構貴重な中の30分をこっちに費やしていただいて。特に、満足できるようなお祝いはできないかもしれませんが、すいません
よろしくお願い
ね。
します。はい。
はい。今日我々はね、このコネラジ前に、こう、琉球新報さんの取材を受けてきましてね。
はい。
このタッグで。まあ、ジェンダーギャップがある日本において、男性の生きづらさを語るという企画だったんですよね。
はい。
はい。で、まあちょっと、女性が生きづらい世の中になってんのに、これ男性の生きづらさ語ってええんかみたいなところもあったけれども、でもまあ結局は、やっぱこう、ジェンダーギャップによって男性も生きづらさあるから、まあ、女性と男性の生きづらさ対決みたいなのにならずに、まあ、やっぱりジェンダーギャップある状況って、男も女も両方きついから、ジェンダーギャップという状況をバーサス、それを解消したい人たちみたいな構図作れたらいいねみたいなお話とかもいろいろさせてもらってね。
そう、意外と盛り上がりすぎた結果、インタビュー始まった当初は、セアロガイおじさんの部屋が明るかったんですけど、真っ暗になるっていうね、日が落ちて。
そう。もう太陽光で僕照明取ってやってたんですけど、だんだんもう僕がいなくなっていく。フェードアウトしていくみたいな意味なんですね。
そう、モニターの明かりだけでやってるから、映画とかでハッキングするシーンみたいなね。
なっちゃって、ちょっとその絵をお届けできないんですが、まあ記事がまたね、おいおい出てくると思いますんで、こっちの方もね、見ていただき
そう
た
で
い
す
なと
ね。
思
まあ、裏話としては、僕、2回同じ言葉使ったんですけど、男らしいとか、まあ、女らしいとか、まあ、そんなことどうでもいいと、人間らしくあろうみたいなことを言ったんですけど、これ僕の大好きなザ・イエロー・モンキーの歌詞なんですよね。
もう引用してるんですね。
フォーシーズンズって曲の引用なんですけど、これが何の注釈もなく乗ると面白いなと思って。
確かにそうです ね。
イエモンファ
い
ンへのメッ
や、
セージで。はい。
いいじゃないですか。もう、ね。そんなこともあったんすねのテンションでいいんじゃないですか。知らなかったっす、みたいな。た
い
ま
や、
たま僕、
この放送聞けるからな。シラは
そう
切れ
か。
ないですけど。
河
は
本
い。
センス。 ありましたよをじらわしてもいい気はしますけど、
はいはいはい、はい、
ここで言わなければよかったのにね。
いやいや、
ここが正直なところ
です。よろしくお願いします。はい、はい、
けいこさん、スーパーチャットありがとうございます。今週もよろしくお願いしますということで、アクアリウスよっちゃんさんもありがとうございます。メンバーシップの仲間ということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、りゃおみさん、お礼動画いただきました。推しメンのモバプリさんもいてくださり嬉しかったですということで、
ああ、
あのね、セアロガイサポーターズを応援していただいた方の中でね、こう、プランがいろいろあるんですが、毎月、お礼動画を撮影してお送りしているんですけれどもね、はい、その内容、ご満足いただけたということで、ありがたい限りでございます。はい。さあ、ということで、モバプリさん、あ、ふみつきちはやさん、はい、スーパーチャットありがとうございます。今日は何のお話していきましょうか。
はい、ということで、このタイツメーカーのですね、厚木という、神奈川に本社がある会社があるんですけれども、こちらの公式ツイッターがですね、11月2日の、タイツの日に合わせた、まあ、SNS キャンペーンでですね、ハッシュタグラブタイツという、まあ、言葉とともに、いろんな、まあ、イラストレーター、いわゆる絵師と呼ばれる方の、まあ、そのタイツを、まあ、まとった女性のイラストを、まあ、載せたところ、まあ、これがですね、まあ、ちょっと、まあ、メーカーとしてそぐわないんじゃないかっていうところで、まあ、ちょっと炎上して、で、謝罪する、まあ、騒ぎになったんですけど、これについてちょっとね、論点整理とか、思うことなんかをお話ししていきたいなと思います。
はい。結構これは、まあ、もう謝罪動画も公式に出したり、あと、問題になってるイラストを削除したりと、はい、まあ、メーカーさん自身も、まあ、ちょっとまずかったなということで、まあ、その対応はされているという、まあ、そういうことですが、まあ、なんか、もう一回火つけたいとかいう、そういうわけでもなくて、
あ、ごめんなさい、そうそうそう。
我々的に、まあ、どこが問題だったんだろうねとか、やっぱこういうことはちょっと、今後ないように、声を上げときたいよねみたいな、なんかそういうところでね、話できたらと思います。
そう、だからそのね、再びそのメーカーさんに突撃して苦情を入れてくださいとか、うん、全然誰が悪いとか、そういう裁判というよりは、なんか問題点が何で、じゃあ次再発防ぐためにはどういう角度で見ればいいのかとか、そういう話なのでご了承ください。
はい、そうですね、はい。まあでもこういう中でいろいろと、萌え絵みたいなものがいろんなこう PR に使われている中で、その度結構批判は集まったりしているじゃないですか。
はい。
で、今回もその延長線上なのか、またちょっと今回は違う要素も含んでんのか、モバプリさん的に今回の批判が集まった件についてはどう感じているのかなと。
そもそも、まあ、この件って結構難しい問題だと思ってて、うん、いろんな問題がこうごちゃ混ぜになってるんですよね。だから結構因数分解大事だと思うんですけど、まず最初に今ちょっとセアロガイおじさんから萌え絵っていう言葉が来ましたけど、
はいはい、
いわゆるそのアニメの中でも、うん、まあそのいわゆるちょっと秋葉原系というかね、萌え、うん、ちょっとどちらかというと大人の人とかが、楽しむようなね、まあ、そういうタッチのイラスト。ただこれ明確な線引きが難しくて、うん、じゃあどこからが萌え絵でどこからは違うのかとかね、結構言語化しにくいので、そこもまた論点になったりするんですけど、そのいわゆるフェミニズム運動で女性の権利とか、そういったものを主張する人たちと、その萌え絵を守りたい人たち、まあ表現の自由戦士とか揶揄されたりしますけど、いわゆるだからもうこれ両方鍵括弧ですけど、ツイフェミと表現の自由戦士の戦いみたいなものが、結構ここ最近ずっと続いてて、いわゆる政治的な右左の対立よりももしかしたらネット上では、燃えてるんじゃないかって思うようなものの一つだったんじゃないかなと思います。
なるほど、なるほど。まあ、今回また、ちょっと、批判が集まってしまった原因の一個として、やっぱりこう、女性向けの商品の PR の中に、女性を性的な目で見て、で、これが価値ありますよ、みたいな、そういうイラストが入ってたというのも、なんか大きな問題点かなとも思いましたね。
そうですね。だからまあ、このどこからどこまでが性的かとかね。だから例えば今回いろいろイラストがあったんですけど、例えば明確な裸とかですね、いわゆる18禁に該当するようなイラストはなかったんですけど、例えばちょっとこう、スカートをまくり上げるようなイラストとか、あとは今回このキャンペーンに連動してではないんですけど、この、タイツメーカーの公式ツイッターが以前ですね、まあ、その同じ絵師さんの、まあ、完全にこれはパンツを見せた、まあ、ちょっとそういう 投稿とかもリツイートしてて、そこもまたね、導火線的に火がついて、これをリツイートしてたってことは、うん、こういう意図があったんじゃないかとか、まあ、すごい言われたりもしてたんですけど、
うん、ま
あ確かにね、そういうのがありましたね。はい、
まあ、あの絵師さんもすごく絵上手ですし、なんかこう、うん、イラスト自体はすごくこう綺麗な絵で描かれているので、うんうん、でそこにこうタイツの商品が入っていたから、まあ、タイツメーカーとしては、あ、タイツが含まれてるいい絵だなっていうことでこうリツイートしたくなったという気持ちは、まあなんか想像できなくはないなとは思うんですけど、
うんうんうん、
でもやっぱりね、僕ねこの問題を、はい、男性の僕ら2人が語るというのもなかなか難しいところあると思うんですけど、
はい、
というのもやっぱ僕らって性的な目で見られることへの不快感みたいなのって正直体験したことないじゃないですか。
まあまあ、あまりない、まあまあないですね。
ないので、
うんうん、
で
性的に消費されるとかね。うん。
うん、それを性的な目で見られて、しかもその見てる側が自分より圧倒的に力が強いみたいな、その怖さも味わったことがなくて。
はい。
で、女性は多分ね、そういうことを日常で感じることがたくさんあって、でその中でああいう、性的なもの、性的に見られることがすごくいい素敵なものですよというような絵で商品を宣伝されると、なんかこう性的なもので目で男性から見られるのが女性に価値があることなんだみたいな意味付けにもなるのかなと、そこがまたちょっと叩かれる一個要素だったのかなと思ったりもするんですよね。
そうですよね。だから、うん、なんか今回の件は、結構いろんな人たちが、批判的な人の中でも、これは単純に、その、モラルの問題とか、そういう性的消費関係なく、マーケティングミスなんだと。本来売らないといけない、まあ、女性がメインターゲットなんだけど、その女性が受け付けにくいようなイラストで攻めたことが、一番の問題点だ。マーケティングミスであるっていう主張の方もいて、それはまあゼロではないとは思うんですけど、本丸でもないと思ってて、やっぱり今、セアロガイおじさんがおっしゃったように、性的な目で見られるっていうところの問題が一番根っこだとは思うんですよ。それってなかなか男性からだとちょっと気づきにくいところがあるので、ちょっとね、必死にもう考えないといけないところなんですけど。
まあそうですよね。三日月市長さん、絵師さん女性ですよと。待ってくれと、絵師さん女性ですよというような、まあ、そういうコメントもいただいてて、
これでも女性の絵師の方もいれば、今回ちょっとごめんなさい、これ事実が分かりにくいんですけど、うん、ちょっと今、もしかしたら、何かまとめてた絵師さんは男性だったんじゃないかとか、その辺ちょっとまだ表に出てないというか、はっきり公表してないところはあるんですけど、僕はぶっちゃけこれ全員女性だったからセーフとかは思ってなくて、あんまり女性だからじゃあ大丈夫っていうところではないと思ってるので、
うん、
あんまりこの書いてる人とか、ツイッター担当の中の人が女性だったから問題はないでしょともまたちょっと違うと思いますけど、
うん、まあやっぱこのでも今僕アニメ結構好きでよく見るんですけど、
はい、
このアニメにおけるお色気シーンみたいなお色気描写とかって、はい、もう、うん、どの作品にもあるんですね、ほぼほぼ。
ああ、はいはい。
全部とは言わないですけど、結構な割合であるんですよ。
うんうん。
でもこれって、なんかこう、女性を性的に見せて、これで喜ぶ人いるんでしょって。やっぱこの、女性を性的に消費して、その作品の価値を、つけるみたいなやり方って、やっぱ、こう、アニメ界にはもう普通なやり方としてあると思うんですけど、うんうん、これって僕結構罪深いことじゃないかなとも思ったりするんですよね。なんか、うん、無邪気に結構もう視聴者はこう女性をこのおいらけシーンでこうセクシーだね、あ、これいいよねみたいな感覚が結構視聴者に刷り込まれてしまうよなって思ったりしますね。
いや本当だからドラえもんのね、だからサザエさんの、あ、ごめんなさい、ドラえもんのしずかちゃんのシャワーシーンとかね、昔からあったじゃないですか。
はいはいはいはいはい。キャー、あれがのび太さんのエッチ、
まあでもあれがその角にね、あの描写自体が、あの絵自体が性的かっていうとちょっとわからないですけど、ただ、ね、あのシチュエーションとかね、そういう性、まあ性暴力っていうのを、ちょっと冗談みたいな感じで、あのちょっと牧歌的なドラえもんの中でさえも出てくるみたいな、そのぐらい何かこう刷り込みがあるんじゃないかっていうところですよね。
うん。僕やっぱね、シンプルに思うんですけど、 なんか例えばこう男性の仲間、男性の主人公が、
はい、
とその女性のお仲間たちが一緒にこう温泉街に行くみたいな回の時はもう絶対にお風呂覗きシーンみたいなのが入るんですよ、
はいはいはい、
お約束ですよねみたいな、
うんうんうん、
でキャービシバシで男性キャラクターのほっぺ膨らみぷくシーンみたいなのがあるんですけど、はいはいはい、あれあのまあまあまあこの女性の性的消費性的搾取っていうところはまあ一個あるとしてシンプルにこれもうおもろいかともちょっと思うんですよ。
あこれでもなんかねちょっと今脱線するんですけどそれ逆手にとって、はいうんうん、なんかアニメプロデュースできるんだったらその覗きシーンからガチで警察署連れて行かれて、
はいはいはい、
あの旅意地が崩壊するバッドエンドみたいなのみたいですね、
はいはい、そこが最終回
めちゃくちゃリアル裁判まで。
これ衝撃っすね。
衝撃。あの、軽いお色気ギャグシーンと思わせといて、ガチの裁判で、最後手紙書いて終わる、はいはいはい。なんて僕はバカなことをしたんでしょうかみたいな。それで終わるみたいな。
それちょっとおもろいかもしれない、
ね。ちょっとおもろいですよね。
だってでも、うん、今、あの、性的同意っていうのすげえ今話題になってるじゃないですか。
はい。
まあ、相手の同意のない性行為やめましょうよ、みたいな。これがもう相手に同意のない性行為は不同意性交等罪として処罰しましょうよみたいな、なんかそういうこう性犯罪の刑法改正の流れもある中でお風呂を覗くとかってもう相手の同意がないことじゃないですか。ってことは今まさにこれ性犯罪でやめようよと言ってるものを結構無邪気にギャグとしてやってるというのはなんか結構罪深い感じはちょっとするので、そういうアプローチやっぱすげえ面白いなと思うんですけど、
うんうんうん、
それと同時にね、あの最近こう僕が見たアニメの中で、あのダンジョンに出会いを求めているのは、あ、なんだろうな、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているんだろうかみたいな、なんかそういう作品があるんですね。
はいはい。
この作品に関して結構お色気シーンいっぱい出てくるんですけど、
ほう。
けど逆に男性主人公がなんかこう女性のすごくこう性欲旺盛なキャラクターにこう縛られて、で、こう、低層を奪われかけるみたいなシーンがあるんですよ。
ほうほうほう。
これ結構男性視聴者にとっては、すごくこう、嫌悪感を感じさせるシーンだったんですね。
うんうん。
で、なんかこう、初めて見たんですよ、僕は。男性側が。
逆のパターンね。
そうなんですよ。男性側が低層を奪われかけて、しかも男性より圧倒的に、男性キャラクターより圧倒的に力が強くて。
うんうん。
でも性的な対象として、まあ、見れないような造形なんですよ、
うんうん、
だからあこれは結構多くの男性視聴者にある種こう気づきを与えるようなシーンでもあったんじゃないかなと思ったりしましたね。そうそうそう、あこれはやっぱやだわみたいな、同意なくて無理やり力でみたいなのってマジ怖いわみたいな、
うんうんうん
うん、なんかそういうの、あのオープリさんが今言ったような旅が崩壊するとか、
はいはい、
こういう今まであったアニメのお色気シーンみたいなのを逆手に撮ったアニメをちょっとプロデュースしてみたら面白いかもしれないですね。
まあ、タイツから今脱線したけどね。
うん。
タイツはそういう描写はないんですけど、でも、うん、その、まあ、今回のキャンペーンとはまた別のとこで、やっぱり私たちの身近に国民的アニメでさえもそういう性暴力描写とか、うん、そういったものが何気ないとこにあるから、うん、やっぱちょっと特に男性からすると、そういう性的な目線で見られることもないから、どちらかというと麻痺しがちみたいなところありますよね、
うん。うん、そうですよね。だから、あの絵見て、何が問題なのって思った人もたくさんいると思いますよね。
うんうんうん。
うん。あ、やっぱ、ちょっと今、厚木の件からアニメの件にちょっと話がそれつつあるんですけれども、まあコメントで結構いろいろといただいてるので、リサ桜根さん、ダンマチ2の方ですね。めちゃくちゃ怖いですよねっていう、そういうシーンがあったり。少年漫画はラッキースケベが多い。転んでキスしちゃったとか、うん、安易でつまらなくて不快、不愉快です。いやね、倒れた時たまたまチューしちゃったみたいなとか、胸が手に当たってたみたいなとか、お風呂入ろうと思ったら女の人が先入ってたとか、まあ、多くの作品で結構見られますよね。
でも確かになんか申し訳ないですけど、僕とか多分セアロガウツさんもそうですけど、少年漫画とかでリアルタイムで、なんかストレートに本当に同意を取るやつよりラッキースケベ系のやつが多いですよね。
うん、多い。で、まあまあ、搾取してた側でしたからね、完全に。めっちゃ楽しんでましたしね、そういう作品。 ジャンプコミックスのそういうあの作品めっちゃ楽しんでたからな。はい。
そうっすよね。で、まあごめんなさい。ちょっとタイツに話を戻すんですけど。
はいはいはい。すいませんすいません。
いやいや。で、僕ちょっとやっぱ今回の件はマーケティングのミスというところあると思うんですけど、やっぱ本丸は性的な眼差しの話だと思ってて、
はいはい、
これは若干、まあそのアニメで、アニメというかイラストで描いてるのかリアルなのかっていうのは全然違うんですけど、似たジャンルで最近ですね、あの女子陸上の選手を写真で撮って、まあそういう形で SNS にアップしたりとか、
うん、
あるいは、まあこういう女子陸上の動画とかに対して性的なコメントとかがめちゃくちゃつきまくるみたいな。
はいはいはいはい。
それによって撮影をまあ禁止しようっていう動きとかが出てるっていうね、まあ、報道も同じタイミングで出てたんですけど、
うん、
本来は陸上っていうのも競技ですし、アスリートですので、どうしてもその競技性を優先するがあまり、肌の露出が高い、ね、機能性に富んだ洋服に、それは男性の選手だろうが、女性の選手だろうが、なっていきますよね。
うんうん、
でそれを、写真で撮ってね、まあ、そういう形で競技なのに、まあ、そういう性的な眼差しとか性的な文脈で SNS に投稿して、それらをまあなんかちょっと論評し合うみたいな、そういう文化とかも、うん、まあ、僕もちょっとやっぱりあのいろいろ見て調べてみたら、やっぱそういうの書いてる人とかそういうアカウントとかいて、うん、いや本当ひどいなっていう。だから女性の選手なんかもね、あのすごく競技に集中できないじゃないですか。
うん、次のオリンピックでもなんかこういうことはすごくこう問題視されてますよね。
うんうんうん、
なんかあの、まあ、陸上に限らず、まあ、体操なりなんなりいろんな競技、こうスポーツとして楽しむのではなくて、こう性的に際どい写真を撮って、まあ、スポーツ選手の頑張りとかその競技性を楽しむんじゃなくて、性的な面で消費しようという、これはでもスポーツの女子アスリートからしたら、まあ、まさにあのそんなつもりじゃないし、そういう目で見ていいという同意はないわけじゃないですか。
うんうんうん、
やっぱここは確かにちょっとあのそういったなんか同意のない、あのいろんなラッキースケベみたいなのとか、たまたま女性のこうセクシーなシーン見られたことがラッキーやな、これ勝手に受け取っちゃっていいんだなっていう風潮が拡大されたことから起きてる現象な気もしますよね。
うんうん
うん、
でこういう話をするとスポーツとかでもそうなんですけど、例えばそういうふうに、まあ、フェチも含めてですね、性的な感情が起きてしまうのは止められないっていう人がいるんですよ。
はいはいはい、
例えばじゃあそういう、まあスポーツ選手アスリート、女性アスリートで、体がねすごく健康的で、シュッとしてて、それを見てちょっと胸がドキドキしてしまう、その気持ちは止めることができないと。たとえその人がそういう形で私をドキドキさせるために競技はやってないんだけど、思うのは仕方ないんじゃないかっていう人がいて、イラストもそういう形で、中にはそういう、例えばタイツじゃなかったとしても、あのイスラムのブルカとかですね、女性が全部何か顔を覆ったとしても、それにすら性的な興奮を覚える人はいるんだっていう、そういう形を主張する人もいたんですけど、
はいはいはい、
じゃあそれを出すなと、本人に伝えるなと、
うんうん、
内心の自由はあるから、それちょっとヘイトスピーチとかとなんかでも一緒なんですけど、うん、あの差別の心がどうしても出てきてしまうと、それすらもなんかやめろっていうのかっていうんですけど、いやもう思うのは自由だから、それ出さないでくれと、
はいはいはいはい、
声に出して態度に出すなと、うんうん、思うのはもう仕方ないし、それ第三者がジャッジしようがないんだから、
うん、
出すなと、うん、フェチだったらそういう形で楽しんでくださいと、
はいはいはいはい、
だからまあうーん、正直僕だってありますよ、そういうフェチみたいなものは。
うん、
でも言わないですよ、
うん。
言わないし本人に伝えないですよ。あなたのそういうところすごく僕は魅力を感じますとか言わないですよ。まあ、そんなないですけど、うんうん、言うともうそれハラスメントになるじゃないですか。
はいはいはいはい。確かにね。
そうすると怖いだろうし。うん、
こう、ツッコミとしてはやっぱり、なんでそれ言うねん、思っとけっていうことですよね。
うんうん、
思うなとはまあもう、
そうそう、思うなとは言わないです。
うんうん、
書くな。
思っとけ。う
ん、書くな。出すな。
うん、これって、やっぱり、声に出すことによって、
はい、
出していいんだ、みたいに思う人が、どんどんそれを出し始めたら、ある程度大きな塊になるし、ってなったら、あ、思われてんねやん、っていうのがアスリートに届いてしまう可能性があって、
うんうん、
でアスリートたちは、例えば、それを気にして、機能性の低い、厚着をしてしまったら、 あ、くしくもその厚着のタイトルの話してたんですけど、その厚着じゃないんですけど、あの厚着をしてしまったら、あのパフォーマンスを発揮できる服が着れない可能性も出てきますからね。
そうそうそうそう、
うん、そういうのってすげえもったいない話ですよね。
もったいない。
うん、確かに確かに。あ、今のあの内心の自由なるほどとか、黙っとけってことねとか、普通は伝えんよな、恥ずかしいし、という今のこうモバプリさんのコメントに対しては、割と今コメント欄同意のいろいろありますね。パンケーキさん、ここにアンチコメントを書き込むのも禁止ですかっていう。あ、別にね、あのアンチコメント全然いいですよ。あの、いや私はそう思いませんとか、僕はこう思いますとか、僕らの言ってること以外の批判を書き込むのは結構なんですけど、例えば僕らを性的にあの消費するようなコメント書かれたら、やっぱそれは嫌じゃないですか。
うんうん、
うん、なんか僕らそんなつもりで今喋ってないし、モバプリさんの長い髪の毛があのどうのこうの興奮しますとか、なんかそんなこと言われたらやっぱりあの怖いなって思うから、やってんのってでもそういうことですよね。あの、この普通にこのラジオを楽しんでいただいてる方ならわかると思うけど、俺たち性的な面を押してやってるわけじゃないのに、そこについてここにコメントぐじゅぐじゅ書き始めたら、やっぱなんかえってなるし、怖いですよね。
うんうん。うん、そうで、今回の件は、まあ、そういうちょっと性的な目で見る。だから、もう本当にタイツとかも本当はそういう商品じゃないんだけれども、うん、こういう形でフェチが、まあ、例えばこれがですよ、メーカーの公式とかじゃなくて、閉じた掲示板とかで、本当にこう、うちうちで、そういう絵があるのであれば、ゾーニングされた上で、うん、まあ、まだね、まだわかるっていうか、要はその、メインターゲット層に届かないような場所でやってるのであればっていうところはあると思うんですけど、やっぱツイッターでやるし、で、これ、ツイッターの仕組みも結構悪いんですけど、ツイッターって今、いいねつけたら拡散されるじゃないですか。
はいはいはい。
わかります？
わかります。
で、僕の、ツイッターのフォロワーさんとかで、正直エロいイラストが好きで、それにいいねつけて、僕のところに拡散されてくるのとかもあるんですよ。見たくないの。
はいはいはいはい。
もうあの普通にカフェとかでツイッターパッて開いたら、トップ画面にそのエロイラストがボーンってくるみたいな、うわってなるんですよ。で、中には、
確かに、
そうそうそう、で僕はまだ成人してるからいいんですけど、例えば18禁の絵とかがそういう形で出てきたりとか、だから本当に18禁のイラスト載せてる人とかのツイッターのアカウントがもう20万人超えてたりして、で投稿が1万リツイートとか言ってて、これ絶対ゾーニングされてないだろうみたいな。だからそれだけやっぱりそのエロイラストみたいなものがすごく市民権得てると思うんですよ。で、僕やっぱ結構今回の件も問題だと思うのが、例えばこの厚木の件とかで、いわゆるいろんな人たちが声を上げたんですけど、この件で例えば厚木潰そうぜとか、担当者退職に追い込もうぜとか、そのレベルで怒ってる人多分いないんですよ、ほとんど。
はいはいはいはい、はい。
その温度感じゃないですよ、正直ね。ただ、もうさっき言ったように、いわゆる表現の自由選手と、ついフェミと呼ばれる人たちの戦いみたいなものが、もう今年だけでもいくつもあったんですけど、そういうのを見てると、いろんなパターンがあって、例えば一つは、本来だったらエロイラストを楽しんでいる人たちが、指摘された途端に、白を切るっていう結構現象があるんですよ。
ほうほうほうほう。
え？このイラストってエロいんですか？みたいな。
ちょ
っと前遡ると、その同じアカウントで、このイラストの、はめちゃくちゃエロいですねとか言ってるんですよ。この角度たまんねえ、うん、エロいぜとか、
はいはいはい、
でも指摘されたら、え、これエロいんですか、裸ではないですよとかね、
うん、
何が問題なんですかみたいな、
はいはい、
そうするといわゆる指摘するツイフェミと呼ばれる人たちも、うん、いやこれはダメだと思いますよとか、そういう形で言うと、うん、え、じゃあこれがダメってことは、じゃあそのミロのヴィーナスとかもダメなんですかとかね、そういう、なんかこう、不毛な戦いみたいのがあって、で、どんどんそれで、なんか論争みたいになっていって、本来そんなに火はちっちゃかったはずなのに、なんかいろんな人たちが参入して、どんどんそれで火が大きくなって、なんか結果的になんか厚木の担当者は、なんか過剰制裁みたいな感じにもなるし、で、なんかフェミニストがすごい燃やしてるとか言って、でもよくよく見たら、フェミニスト側で最初でそんな怒ってた人いなくて、白切ったり、これの何がいけないんですかとかすごい言うから、もうどんどんエスカレートしてる側面あるよね、みたいな。
なるほど、なるほど。
だからね、なんかね、そういう意味では本質的な、なんかネットで騒ぎが起きてるらしい、みたいなところではなくて、なんか結構ね、その一時ソースっていうか、そもそもの投稿とか時系列追って、どのぐらいで火が大きくなったのかなとか、ちゃんと見ていかないと、こう分からんなっていうのが正直なところですね。
確かにね。なんか、その本質的な部分じゃないところでの用語が、さらにこう、はい、あ、 本質的なものとは関係ない反論を生み、その反論に対してさらに反論の反論がまた本質からずれたところになり、なんか本当に火が起こってるとこよりも飛び火した部分での火事が大きくなってしまっているような、
そうそうそうそうそうそう、
そんな感じですよね、確かにね。
マジでそんな感じですね。それってもう本当厚木もマジでかわいそうだし、厚木の担当者とか会社も。
確かに確かに。
なんかどんどんね、その元のミスがどんどん大きくなっていくみたいなところがあって、だから本当にね、僕思うんですけど、本当こういうエロイラスト好きな人はもう好きな人でもいいと思うんですよ、閉じた世界で、ゾーニングしてやる分には。ただもう本当、しら切るのはやめた方がいいっていうか、不誠実っていうか、失礼じゃないかなって思うんですよ、その絵師さんとかにもね。
なるほど。
散々この本がエロいとか、フェチズムがあるとかいうのに、指摘されたらむちゃくちゃしら切るんですよ。
はいはいはいはい。それはちょっと、態度
もうちょいつら、もう、だから、なんかね、もう、まあこれは良くないかもしれないけど、で、もう変態を辞任してるんだったら、そこは貫き通した上で、だから僕の知り合いはやっぱそういう人いますけど、中には筋を通して、いや、これはもう完全にエロの文脈でやってて、僕はそのなぜエロいかがわかるので、批判しますみたいな。
はいはいはい。
このまま白切ってたら、俺たちに未来はないから、ちゃんと認めた上で、ちゃんとした住処に戻ろうぜみたいな。ツイッターみたいな表舞台で何万リツイートするような絵じゃないだろうみたいな、そういう真面目な変態みたいな人もいますね。
真面目な変態。
真面目な変態。
面白い表現ですね。まあモバプリさんも言ってた、まあでもゾーニングされてたら OK なのかどうかという議論はまあ一個あるにして、
一個あるにしても、
一個あるにしても、でも確実にこうゾーニングした時にそこターゲットじゃないだろうとか、むしろそこに対して届けちゃダメだろみたいなところに向かってもろにやってたっていう、その、なんか、問題も一個あるなという気はしてて、やっぱこう、性的な目で見られるの怖いなとか嫌やなとか女性は感じている人はまあたくさんいる中で、こう、性的な目で見られることに価値があるようなイラストを、まさに怖がっている人たちのところに投げ込んでしまったっていうところもなんか大きな一個問題なのかなとも、まあ僕は思って、でまあ、モアプリさんが本質的ではないマーケティングの部分っていうところになってしまうのかなとも思うんですが、まあ、僕は結構そこがやっぱり問題かなとも思ってて、で西山あかりさんのコメントで昔ねコンパで男の人に胸大きいから AV 女優になったらいいねんって言われて黙って言って言ったことあるっていうコメントもあるんですけど、これもなんかね俺たちに性的に消費されろよって言ってるのと一緒じゃないですか、この男性が言ってるのって、だからなんか、ね、こういう性的に消費されることとか、されそうになったりとか、そういう目で見られるのが嫌だなって思ってる女性がいっぱいいる中、そこにぶち込んでしまったっていう。なんか、
この、リサ・サクラネさんのコメントは、このね、一つのエピソードの中にいろんな地雷が含まれてて、なんか麻雀で言うと役がすごすぎて、とっさに計算できないみたいな、いろんな役が入ってるぞみたいな。その感じがしますね。
今のは、西山さんですね。ごめんなさい。西山
さん。あ、ごめんなさい。西山さん。はい。
ございましたが、はい。まあ、というようなね、感じでございますけれども、パンキキさん、表現の自由に関する論点が全くないね、というコメントもいただいております。
だから、その、表現の自由はありますけれども、その、例えばヘイトスピーチとかとこれ一緒で、誰かの権利とかをこう侵害するものに関しては制限を受ける可能性があるわけですよ。で、私は別に、今回の厚木の件は法規制しろとか、そういう全然レベルの話ではなくて、なんか表現の自由っていうところまでは全然行ってない問題だなと思うので、そもそもあんまり表現の自由の論点にはならないんじゃないかなと思いますけどね。
ケイノさん、表現の自由は権力を制限するだけ、誰かを傷つける免罪符にはならないというようなね、コメントもいただいておりますよね。まあ、なんかちょっと大きい力を持っているところが表現者に対して、いや、その表現はするなって、まあ、言うのを抑えるような言葉だから、
基本はね、
どんな人を傷つける表現とかもしていいよというわけではないよということですよね。まあまあ確かに確かにそれは大事な考え方かなとも思いますが、はい、
だからまあちょっとね、これはすいません、もう締めます、締める、
はい、 はい。時間がやってまいりました。
時間がやってきましたね。はい、いや、でも本当にね、はい、まあ僕は正直でも政治的な、そのね、アメリカの大統領選もあって、対立が進んでるみたいな話でね、いわゆるトランプ的な人たちと、民主党的な人たちと、みたいな感じで。でも結構僕は日本のツイッ、主にツイッターのその言論みたいなところでいくと、やっぱりこのフェミニズムと表現の自由っていうところのぶつかり合いは、今後すごいどんどん問題がもっともっと出てくると思うので、うん、結構この件はまた何かとつながるとは思いますけど。
なるほど、なるほど。はい。はい、まあ、ということで今日はいろんなお話しましたけれども、まあこれが結論みたいなことバシッと出ませんでしたが、うん、まあちょっと今日のお話の中で、おのおのまた考える点があったら嬉しいのかなと思ったりいたします。はい。じゃあ今日はこんな感じに、しておきましょうかね。
はい。
はい。では皆さん、ぜひとも今日の感想ね、ハッシュタグセアロガイラジオでつぶやいていただけるとありがたいなというところでございます。
はい。
はい、感想、ハッシュタグセアロガイラジオですね。で、この放送は、ビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしました。番組を応援したいぞという方は、セアロガイサポーターズでチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。明日は、マゴロクさんとの、放送になります。ぜひとも聞いていただければと思います。では、本日以上でございます。お会いでしたのは、セアロガイさんと、
モバイルプリンスでした。
また明日。
ありがとうございます。